人を幸せにしたければ、まず自分が幸せになることです。自分に幸せを許可するということが大事ですね。でも修行モードというか、欲しがりません勝つまではといった感じで、ハートチャクラが閉じていると幸せがなかなか許可できないんですね。自分が幸せになると、なんか周りに申し訳ないとか、自分のような怠け者は幸せになる資格がないとか、そういったね、いろんな理屈をつけて、勝手に悲劇のヒロインのような感じになってるんですね。でも実はそう演じるところに、どっか暗い喜びもあるんですね。そういったド M 的な性格もあってですね、これがなかなか厄介なとこなんですね。これもエゴの罠なんで、その罠のパターンに気づくということが大事です。そういう人もどこかのタイミングで幸せを与えたい、喜んでもらいたいという、そんな誰かとの出会いがあるとね、変わったりもするんですよね。あるいはこれまでのパターンじゃダメだと思った時、まずは自分が幸せになる必要があるんだということに心から気づけるといいですね。祓いから天命成就の根本的な力、初心が生まれる。前回のマジスピラジオ第339回目の要点3つ。1つ目、成熟した人間は神社で個人的なお願い事はしません。ただし厳格なルールはないので、もし願い事があるなら、社会貢献など個人を超えた大きな祈りにまで広げること。2つ目、個人レベルの願い事を超えるために、祓い、お祓いがあります。神社に参拝する意味は、この肉体を持って生活していくうちにまとわりついた罪、汚れ、それを神仏の御加護によって祓い清めること。3つ目、人間とって最も大切な願いとは、実は初心、初めの思いに他なりません。初心とは清らかで美しい魂の願い、それを決して忘れないために、私たちは常日頃から祓いを心がける必要があります。初心忘るべからず。詳しくは概要欄、あるいはマジスピラジオ339回目をご覧、ご視聴ください。自分の夢や願望が真理、摂理にかなっているなら、いつか必ず実現する。ただし、この世のものとは限らない。現代科学の知識、エビデンス主義を超えて、本当に生命は永遠であるということが信じられたら、その夢を有限のこの世界で淡々と追いかけていくことができるようになります。こういった霊的真理に感応できるほど霊的に真摯な方であれば、この世を超えた永遠の尺度を持って、この浮世を生きていくことですね。そうした永遠の理想は、たかだか100年程度の時間では実現をしないんですね。たとえ今生は失敗だったとしても、その苦悩の歴史は宇宙を駆け巡って、いつかどこかで花を咲かせるだろう。そう信念できたら、この世の成功や失敗を超えて素晴らしい人生になります。ワンネスとは、安っぽいスピリチュアルじゃなくて、すべては一度きりということですよ。スピ系で言われるワンネスっていうのは、みんなつながっている、愛、感謝、豊かさなんてね、そういうことを言うわけですけども、そもそものワンネスの意味は一回きりということですからね。つまり人生はただ一度しかない。たとえ生まれ変わり、輪廻転生を信じている人であっても、今回のこの環境、この運命、この肉体はたった1回だけだと。あなたも私もたった1回のやり直しは効かない人生を歩んでいる。これがスピリチュアル色を脱色した本当のワンネスです。つまりは死生観、死ぬ生きるの話です。あなたも私もたった100年程度の人生です。その自覚から一期一会、その態度が確立する。これが本来のワンネス、そしてその実践ということですね。お花畑に浮かれてる場合じゃないですよ。あなたはこの親を選んで生まれてきた説は話半分だと思ってもらって結構です。これスピーチャル業界でよく言われるんですけど、親子関係が悪い人にとってこの説はきついんですよね。だってこの親を選んだ覚えなんて、少なくとも顕在意識の領域にはないじゃないですか。この説が好きな人は親子関係に恵まれた人なのかもしれませんね。まるでお金持ちが人生、お金が全てじゃないなんてね、言ってる感じもします。ただ、被害者意識とか親ガチャに負けたみたいな感じはね、やっぱり不幸なんですよ。なので、選び直すというのが必要ですね。与えられた運命を、これもまた自分の運命だと選び直す。紛れもなく、今生の親はこの人たちなんだと選び直す。 親ごときで人生決まってたまるかと選び直す。これが決心できたら人生は間違いなく変わっていきますね。画数的に良い名前をつけるだけで運勢が良くなるなら人生苦労せえへんわ。私も仕事の一つとして姓名判断をやっていますけども、これはこれで大事なことではあります。ただそれは数あるオプションのたった一個に過ぎないわけですね。いい名前をつけるだけで運気が上がるならもっと世の中は幸せになってますよ。ところがそうなってない。時々企業名だったり店舗の名前だったり個人の屋号ですね、その名前の相談もいただくんですけども、いくらいい名前をつけたところで大事なのは経営の中身ですよね。特に個人のフリーランスの方が事業が続かないたった一つの理由、続けられないこと。聞けば当たり前ですけども、結局は意思ということですよね。名前はその後でもいいです。大事なのは初心であり志ということですね。その後のいろんな運気アップはオプションだと思ってください。天命とは好きなことだけで生きることと勘違いすると一生見つかりません。好き嫌いっていうのは感情のレベルなんですね。それが分かりやすいから一般的に広まってるんですけども、それだけでは成熟した大人の態度ではありません。天命というのは好き嫌いを超えた意志であって、与えられた運命に対する素直な態度のことです。むしろ天命は嫌なことの中や自分がそれまで関心がなかったことの中に隠されている場合もあります。ですから運命の側からいろいろやってくるものやこと、様々に興味を持っていろいろトライアル&エラーをしていく、その中に天命があります。派手な YouTuber や楽して稼げるみたいな上っ面の表面的なものに惑わされないことです。天命とは特別なこと、他人と大きく差別化できる何かとは限らず、むしろ平凡なことの中にあります。自分探しのバリエーションとして天命探しをすると迷いの森に入ってしまう可能性があります。スピーチュアル業界には天命発見セミナーみたいなね講座もたくさんあるんですけども、それを受けたところで果たして天命とやらが発見できるのか、個人的には疑問ですね。たとえ外から見ればですね、平凡に見えることであっても、世のため人のためを思って真面目に取り組んでいける何かがあれば、それもまた立派な天命です。昨日のショート動画で喋りましたけども、天命を好き嫌いで求めると特別なものとか差別化とか、要は承認欲求を満たす、そっちに入っていくんですね。そうやって人はないものねだりをして、隣の芝生が青く見えてしまうものですけども、結局道は足元にあるということですね。本当に願いを叶えたいならエゴを手放し本気で祈ること。第340回マジスピラジオ、要点は3つ。1つ目、祈りとは生命の根源に思いを向ける行為だが、祈り言葉は伝統宗教信仰宗教問わず定評のあるもので、自分にしっくりくるものを選べば良いです。オリジナルにこだわりすぎないこと。2つ目、祈りには叶いますようにというお願い型と、すでに叶っているもう叶ったという断定型があります。神仏が主役であるお願い型の方が無難です。3つ目、断定型の祈りの主役は自分がやるんだという意識が強いため、よほど気をつけないと祈りではなくて野心のエゴイズムに落ちていく可能性があるので要注意です。詳細は概要欄、もしくは第340回目のマジスピラジオをご覧ください。死後の生命まで見据えて生きていくと、この世の風景が変わります。前に聞いた話なんですが、瓦割りというのは単に瓦を割るだけじゃなくて、地上深くまで拳を貫くというイメージでやると割りやすくなるそうです。これと全く同じではありませんが、この世だけじゃなくてあの世まで貫いて見ていくと、この世の風景が変わってきます。私たちの多く、特に日本人は人からどう思われているかということをすごい気にします。そういったこの世の評価評判、あるいは器用方変、それにとらわれなくなるだけでだいぶ心が楽になるわけですね。真のスピリチュアルの学びというのは、この物質的な五感に閉じられた世界において、それでもなお目に見えないものを見つめる、そういった目を養うということですね。祈りや瞑想がその役に立ちます。そして何度も紹介していますが、シルバーバーチのレイ君のような 優れた本を真剣に読み込むことで、その目を持てるようになります。ぜひやってみてください。たとえ社会的には成功者でも、家族が不調和だと心から幸せは感じられません。家族の縁は切っても血のつながりまでは切れません。そしてたとえ死別して他界したとしても、魂のつながりまでは切ることができません。過去カウンセリングの現場で、ある社会的成功者の方から話を聞きました。両親はすでに他界しているのに、子供の頃からわだかまっている思いが晴れないと、いまだに両親のことを思い出すと怒りが湧いてくるという方がおられました。その方はこう申しちゃった。私は心から笑ったことがありません。周囲からの評価は高いにもかかわらず、心の世界はそうなっているわけです。これを聞いた私は、何よりもまず家族の問題と取り組んでいくべきだと思いました。家庭環境が良くなかったと感じている人ほど、これは最優先にするべき大事なことだと思います。スピリチュアルは心理学の知識だけでは決して幸せになれません。職業柄、人の波動、オーラを見るんですけども、いくら脳に蓄えた知識が豊富であっても、それを実践していなければオーラは重たいままです。こういう人は意外と多いんですよ。知っていても行わなければ、知らないのと同じだということをまず肝に銘じる必要があります。そして自分は本当に心から幸せになるんだと決断しなければなりません。その上で自分の愚かさ、醜さに向き合う勇気が必要なんですけども、皮肉なことにスピリチュアルや心理学の知識が逆に邪魔になって、向き合うことから巧妙に現実逃避しようとするわけです。自分と向き合うのに多くの知識は必要なくて、ただ勇気を持って見るだけでいいんですね。ただ決意するだけでいいんですけども、まあそれが難しいっちゃ難しいのが、知識教育を受けた現代人の難しいところですね。たとえ生命判断的には悪い名前だとしても、強い思い入れがあればそれにするのは全然ありです。これは大人になってからの改名や会社名や店舗名をつけるときに、セオリーとしてはあんまり運気が良くない名前であっても、例えば自分よりも人様を幸福にしたいとか、お客様の笑顔が第一でありたい、だから自分は2番目でいいという理由で、あえて運勢のさほど良くない名前を選ぶケースもあります。もちろんそういった信念があるんであれば全然ありです。ところが面白いことに、そういった志を持って頑張ってる人はですね、名前の画数なんて関係なく成功してしまうことが多い。根本的には名前以上にその人の波動、オーラ、思い方、考え方が大事だということですね。もちろん名前も大事です。決してバカにしちゃいけませんけど、もっと根本的に大切なことがあってこそだということを忘れてはいけません。高度な直感、霊感、インスピレーションを得たければ、答えのない問いを問い続けるしか方法はありません。職業柄、店名を知りたいですなんてご相談もあるんですけども、それは誰かに教えてもらうことはできないですね。もし誰か偉い先生に教えてもらったとしても、それが自分の内側の深いところから出てこないんであれば、所詮借り物の答えに過ぎないわけです。 Google や人工知能で検索すれば答えがすぐ出る時代において、答えのない問いを問い続けることは本当に難しくなってるんですね。逆に言えば、もし私たちが独自の人生や運命を歩みたければ、どこまでも問い続ける姿勢を持つ必要があるんですね。私はいかに生きるべきか、いかに死ぬべきか、忍耐強くその問いを問い続けていると、ふっとインスピレーションやアイデアが湧いてくるんですね。それが人工知能時代において、魂を持った人間だけにできることです。